ルカ2章6節から7節、会話受けのキリスト。ここからメッセージをいたしたいと思います。皆様こんばんは。今宵はクリスマスイブの前日の夜ですね。本来でありましたら、クリスマスイブとは一体どういう意味なのでしょうかという質問を皆様に聞こうと思っていたんですけれども、金曜日の夜 NHK 番組チコちゃんに叱られるで早速この問題が取り扱われてしまいましたので、ああ残念だなと思います。正解はもう皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、クリスマス当日の夜とだけ言ってこの質問を終わりにしたい。ですので今回は別のテーマから始めたいと思います。さて、今から4年前の2014年度内閣府子ども若者調査報告から触れていきますが、主要7カ国、日本、韓国、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンの10代から20代の男女1000人を対象に、今を生きる若者の意識調査っていうのが行われました。その中で、あなたは将来に明るい希望を持っていますかの質問で、希望があると答えた日本人の割合は一体何パーセント、何割ぐらいの若者が希望があると答えられたでしょうか。答えはアメリカは先に答えますと 91.1%、 スウェーデンは 90.8% と高かったんですけれども、残念ながら日本は 61.1% と最下位だったんです。ちなみに将来40歳になった時に幸せになっているかというイメージ調査においても最下位。自分に満足している、自分に長所があるも意欲的に取り組む姿勢というのも最下位でした。逆にじゃあトップだったのは何かというと、やる気が出ない、憂鬱だと感じたっていうのが日本ではダントツの1位だったんです。もし検索してみたいという方がいましたら、内閣府子ども若者調査で検索してみてください。まあこの統計を見まして、今の日本も将来の日本にもあまり希望が持てない若者たちは多くいるんだな、残念ながら多いんだなっていうことが言えるのではないかと思います。自分には落ち着いた場所、居場所がない、そして未来にも希望が持てない。そしてこれは若者たちだけではなく、大人たちもまた同じように感じている人は多いのではないでしょうか。日本全体が希望を持てない国になってしまっているからではないでしょうか。ただ希望が失われた社会、居場所の喪失というのは、これは現代に限ったことではないのです。聖書が書かれた時代もそのような人々が大勢いました。新約聖書にも居場所を失った人々が大勢出てきます。例えば病や障害のゆえに社会から締め出された人々、職業ゆえに人々から軽蔑されていた人々、例えばローマ税を集める徴税人なども出てきます。イエス様はこのような居場所を失った人々のところを訪ねて歩かれたのはご存知の方もいると思います。何よりもイエス様ご自身が居場所のない人としてお生まれになられたのです。先ほどお読みした聖書箇所、それはクリスマスではよく読まれるところです。特に今回はルカ2章6節から7節を中心にもう一度読んでいきます。ところで彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで会話置きに寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。住民登録をするために訪れていたベツレヘムにおいて、身重になっていたマリアが初めての子を産み、その子を布にくるんで会話置の中に寝かされるという場面です。なぜ家畜屋の会話置の中に寝かされたのかというと、それは宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからでした。 イエス様が誕生なされる前について少し触れておきましょう。マリアは神のお告げによってイエス様を身ごもることになります。そして夢の中でヨセフにも神のお告げが示され、マリアとヨセフは結婚することになりました。ただこの時のマリアは身重であり、すなわち妊娠していたのです。これは勝手なる私の勝手なる想像ですけれども、もしかしたらナザレの町においてマリアとヨセフに対してさまざまな噂が立っていたのかもしれません。例えば、あれ結婚前なのになぜマリアは妊娠しているのとか、あらぬ噂を立てられていたのではないかと思うのです。そのような時に住民登録の話を聞き、ヨセフの生まれ故郷であるベツレヘムへ行かなくてはならなくなった。ナザレにおいて居心地がだんだん悪くなっていたマリアとヨセフは、ロバなどの家畜をマリアに乗せてベツレヘムへと旅立った。しかし、いざベツレヘムに到着しても、泊まる宿が見つからなかった。そしてやむなく家畜小屋に泊まることになったのです。それはすなわちベツレヘムにおいてマリアとヨセフの居場所がなかったということです。そのような状況の中でイエス様ご自身、居場所のないところでお生まれになられました。それは汚くて臭いあの貝羽桶の中にイエス様が寝かされたというところです。神の御子であるお方がまさに居場所のないようなところにおられた。それは一体何のためなのでしょうか。それは居場所を失っている人々のために、あなたはいてもいいんですよと場所を与えるためだったのです。そう、イエス・キリストは居場所を失っている人々に居場所を与えるために、あえてそのような場所でお生まれになられたのです。聖書は本日読みした箇所に続いて次のように記されています。八節において、その地方で羊飼いが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。当時彼らは社会的にもさまざまな差別を受けていた居場所のない人々だったのです。しかしそのような羊飼いのところにも突然主の天使が現れてこう告げられます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。あなた方のために、居場所のない方々のために救い主がお生まれになられたのです。主の天使は居場所のない羊飼いたちに一番最初にこう告げられます。やがて羊飼いたちは貝羽桶に寝かされている幼子イエスを探し当て、神をあがめ賛美して帰っていったとあります。ただ羊飼いたちはどこかよそに行って新しい場所を見つけたのではないのです。それは羊飼いの仕事を続けるために元の場所に帰っただけなのです。しかし一つだけ違います。それは羊飼いたちにとって変わらぬその場所というのは新しい場所となったからなのです。なぜならイエス様が共にいてくださる場所であるということが分かったからなのです。そう、主イエスが共にいてくださる、インマヌエル、そのことに目が開かれたとき、主がいつも共にいてくださることを覚えたとき、私たちは羊飼いと同じように神をあがめ賛美しながらいつもの場所に戻っていくことができるのです。そこには居場所のない人、いてもいなくても同じような人は一人もいません。なぜならそこにイエス様が共におられるからなのです。イエス様は私たち一人一人の名前を呼んでこの世に招いておられるのです。居場所のないあなた方のために私はここに来た。ここはあなたの居場所がある。そう、だから私のところに来なさいと。ついに私たちの本当の居場所が与えられたのです。これこそがクリスマスの喜びなのです。そしてこの喜びというのは何もクリスマスだけに限ったことの話だけではないのです。なぜならイエス様は私たちの生涯を通して、いや私たちの生涯を終えた後も変わることなく私たちのそばにいてくださり、私たちにふさわしい場所を 与えてくださるのです。今私たちはイエス様に招かれてこの場所に来ています。イエス・キリストのご降誕を祝い、礼拝、賛美をしています。皆様、どうか悔い改めと感謝の気持ちを持ってキリストを迎え入れましょう。いえ、もうすでにキリストはあなた方のそばに、あなた方のうちに来ておられるのです。それでは一言お祈りいたします。この聖なる夜を誠の光で照らされる天の地なる神様、あなた方がこの地上において使わせてくださった御子イエスの誕生を心より感謝いたします。どうか私たち一人一人を御子の光のもとに歩ませてくださいますよう、そして栄光の主をいつも仰ぎ見つつ、そして一人一人を導いてくださいますように。インマヌエル、神はあなた方と共におられる。私たちもあなたにあって一つとなりますように、そして共に賛美し、良き交わりの時を持つことができますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは祝祷をいたします。仰ぎ乞い願わくば、我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同ともに豊かにありますように。アーメン。Thank you.